知っとこ高山のコーナーです。今月は森翔子が担当します。この時間は総合政策部総合政策課の課長清水病一さんにお話を伺います。清水さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
昨年の12月26日火曜日に高山市は北海道東川町と相互連携に関する協定を締結されました。今回は東川町との連携についてお話を伺いたいと思います。まず北海道東川町とはどのようなところなのでしょうか。
はい、まずちょっとお尋ねをしたいんですけれども、はい、北海道東川町というのが、まあ、最近よくテレビで放映されています。昨年も例えば阿戸町なんかで取り上げられたりということで、非常に最近皆さん見聞きするところだと思いますが、はい、ご存知でいらっしゃいますか。
私はごめんなさい、残念ながら知りませんでした。
東川町は北海道のほぼ中央に位置し、美しい田園風景がある平地から、道内で最も標高が高い山である大雪山系の旭岳を有するなど、自然豊かな町です。また大雪山系の国立公園では高山植物や鮮やかな紅葉などが見られ、四季折々の姿で多くの旅行者を魅了しています。人口は約8500人、稲作を中心とした農業、木工業、観光業などの産業のほか、旭川家具の主要な産地でもあります。
なるほど、東川町というところは自然が豊かなところ、家具の産地であるところなど高山市と似ているところがありますね。この他に東川町の特徴的な取り組みなどはありますか。
はい、いくつかご紹介をさせていただきます。東川町は写真の街を宣言され、写真写りの良い街を目指して国内外との交流を進めるなど、写真を通じた街づくりに取り組まれています。また公立としては日本唯一の日本語学校を開設されまして、日本語を学ぶ留学生が暮らすなど国際交流が盛んな町でもあります。また多くの移住者を迎え、全国的にも数少ない人口が増加し続ける町として、人口減少を抱える高山市のような地方の自治体にとってはまさにフロントランナー的な存在であり、大変注目をされています。もう一つ特筆することとして、大雪山からの豊かな水の恵みを受けて、町内のすべての家は地下水で生活をされています。水道がないということは全国的にも珍しいそうです。
なるほど、写真の町、そして公立の日本語学校がある町、そして人口が増えていたり、町に水道がなかったりというのはかなり驚きですね。ではこうした特徴的な取り組みも行っている東川町とはどういったことがきっかけで連携しようとなったんですか。地理的にもとっても離れている自治体同士ですけれども。
はい、市が設置をしております高山市政策コーディネーターの古里圭司さんを介しまして、ご縁をいただいたことがきっかけとなります。古里さんは東川町の政策にも関わっており、両方の地域の良いところ、まだ課題を知ってお見えですので、今回高山市と東川町が一緒になって発展できるようなことがないかとお話をいただいたことが連携の出発点となります。昨年の5月以降、お互いがそれぞれの市町を訪問し、施設を見学したり意見交換を行い、どのような連携ができるかを検討してまいりました。
なるほど、高山市と東川町それぞれの地域で政策に関わって見える古里さんがきっかけだったというわけなんですね。きっかけをいただいてからそれぞれの町を訪問されるなど連携に向けて準備を進められて、昨年の末に連携協定を結ぶという運びとなったわけですね。
そうですね、昨年12月26日に北海道の東川町において協定の締結式を行いました。締結式では東川町の菊池町長さんと田中市長が今後の連携への意欲、また期待などを述べました。また今回の連携のきっかけとなりました古里さんにもご出席をいただき、ご挨拶をいただいたところです。
な るほど、北海道で締結式が行われたということなんですね。では今回の連携と内容についてお伺いします。これから東川町とどのようなことを連携されていくのか教えてください。
はい、今回の連携では多文化共生に取り組んでいること、また家具の産地であるといった両方の地域の共通点、またお互いの特性を生かし、まあ、幅広い分野で連携協力した取り組みを進めていくこととなります。これによりまして共に発展し、地域の活力を向上させて活性化していくことを目的としています。そのため次の3つのことを中心に取り組んでいきます。1つ目には多文化共生に関すること、2つ目には地域経済の活性化に関すること、3つ目には人材の育成確保に関することです。
なるほど、東川町との連携で3つのことを中心に取り組んでいかれるということで、1つ目が多文化共生の推進に関すること、今からも重要ですもんね。そして2つ目に地域経済の活性化に関すること、3つ目は人材の育成確保に関することですね。こうしてお互いの共通点や特徴を生かして連携していくというわけですね。では具体的な内容があれば教えていただけますか。
はい、いくつかご紹介をいたします。まず先ほどご紹介をしました東川町にある日本語学校を卒業する学生の皆さんが高山市内の事業所へ就職ができるようつなげる取り組みを行っております。これに関しましてはすでに市内の事業者への説明ですとか学生さん向けの事業者の紹介が終わりまして、実際に高山市で働きたいという学生が何名かいらっしゃいます。来年度から実際に市内での就職が実現をしそうです。また外国人学生が住む東川町と外国人旅行者が多い高山市のそれぞれの特徴について意見交換を行ったり連携した取り組みも行っていきたいと考えております。またお互いが日本有数の家具の産地であるという共通点を生かしまして、後継者などの人材の育成や確保、製品の開発や PR などにも連携して取り組んでまいります。また東川町には海外に7カ所の拠点を展開されております。その海外の事務所を通じた観光などの誘客情報の発信などにも取り組んでまいります。この他にも職員や民間事業者を含めた交流ですとか、お互いのネットワークを生かした PR やイメージアップ、北海道にはアイヌ文化がありますが、そうした文化の交流なども行っていきたいと考えております。
なるほど、そうですね、東川町の日本語学校の生徒さんが高山市で今ホテルなどもね、たくさん海外からの方一生懸命働いておられますけれども、そうした働き口として高山にやってこられる、そして情報交換、そして家具などもね、いろいろと交換することが交流することがいっぱいありますね。すでに具体的な形になっている連携もあって、これからが楽しみですね。
はい、先月の協定締結式で確認されたことですが、高山市と東川町に抱えている課題、また問題という以上にそれぞれ強みを持っている自治体だと思っております。このお互いの強みというものを生かす中で、それぞれが抱えている課題を、少しでも克服していければと考えております。お互いに強みを学び合いながら、また生かし合いながら、一緒に取り組んでいきたいと考えております。
なるほど、そうですね、高山市も東川町もいいところをお互いにもっと良くしていく、そんなつながりになるといいですね。今回の連携協定を結んだことで、今ほどお聞きした内容が一つずつ形となっていって、それぞれの地域が今よりいい方向に向かっていったらいいですね。今日は総合政策課の清水陽一さんにお越しいただきました。清水さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。